今日は久しぶりに超初級シリーズです。プロになるためには文才よりももっと重要な3つの条件っていうのが必要で、それを確保していきましょうというような、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。冒頭でお話しした通り、プロデビューを目指している人にとって重要なものっていうのは3つあります。執筆のための時間、執筆する間、デビューするまでの時間、デビューするまでの収入、そしてデビューするための執筆の場所、この3つをやっぱり確保するっていうことが、どんな文才よりも重要だよねっていう、そんな話です。執筆外環境を整えましょうなんていうことをよく僕は言います。だいたいどのぐらい期間でデビュー、どのぐらい書いてるとデビューできるかっていうことなんだけれど、自分の受講生をずっと見ていて、はっきり言えるのは、デビューまでに素質があれば早ければ2年半から3年、素質があればね、長編を書いてコンスタントに予選を通るようになってから、そういう風だ。で、これ長編書けないとやっぱり難しいので、とにかく長編を埋めましょうって話はするんだけどね。で、これもちろん個人差はあります。素質があればだいたい2年半から3年ぐらいでデビューできるけれど、僕は才能がなかったので25で書き始めてデビューしたのが31だった。6年かかりましたね。先日、うちの講座の受講生で、日本ミステリー大賞の文学賞の新人賞を受賞した斉藤琴子さんは、26年かかってるかな。で、ここら辺は人それぞれです。で、デビューするためには絶対確実に新人賞を受賞する3つの方法って僕はよく言うんだけど、その1は書く、その2は最後まで書き上げる、その3、デビューするまで、応募書き続けるっていう、そのことを言ってるんだけど、この間、そのデビューするまでの執筆というのは、もちろん執筆に関してお金は入ってこない。これは、どんな自営業でもそうだよね。どんな自営業でも修行時代というのは、給料は出るところもあるかな。基本的にはその修行時代はお金は入ってくるだろうけども、自分で店を開けると赤字をずっと垂れ流すって形だけれど、小説に関して言うともうちょっとその開業に関しては OK かな。小説に関して言うと赤字は垂れ流さずに済むかな。銀行からお金借りずに済むからね、ランニングコストもかからないし、その代わり修行中というのはお金も入ってこないということです。で、小説を書こうっていう人がものすごく忘れてることがあるんだけど、その作品を書くことに熱中していて、その書くための環境を整備するっていうことを忘れている人って結構多いんですよ。デビューするためにはデビューするまで、デビューしてからもだけど、書き続けられる環境を整えるってことが重要です。意外とね、文才は結構なんとかなります。書き続けていればそのうち腕は上がるので、ただ腕が上がるまで書き続けられなければいけないということです。で、そのためには執筆する、デビューするための時間をどうやって作っていくか、どうやって確保するか、それから ああ、執筆をしている間の収入をどうやっていくか、それから執筆をする場所をどうやって確保するかということが重要になってきます。で、まあ、家族と同居している、同居家族がいる場合、例えば、親御さんだったりだとか、奥さん、旦那さん、それから子供だとかがいる場合には、そういった同居している家族の理解と協力っていうのは不可欠だと思ってください。だから、家族にごますること大事です。で、配偶者がいる場合、奥さんの実家だとか、旦那さんの実家にも、理解を得ることって結構大事だったりします。で、基本、小説を書いてる姿は、あまり同居家族に見せない方がいいというのは現実で、あと、もう配偶者がいる場合には、お前んとこの嫁何やってるんだとか、お前んとこの旦那何やってるんだとかっていう、まあそういうことを言われないためにも、普段から、義実家にはごますっておく、子供がいる場合には家族サービスを忘れないっていう、そこ大事です。執筆をしてる、そこの、デビュー前のそこのあなたは、こう、部屋に引きこもって、誰も見てない状態で原稿を書いてると、ただの引きこもりだからね。だから、そこら辺のところを自覚して、ああ、小説書いてるんだっていうようなことを、例えば予選を通ってるようであれば、予選を通ったり、僕の場合だと最初に残った時はすごく便利でしたね。最終に残ってから、家族に知らせたので、で、最終に残った時は、いや、やっぱ紙媒体って強いよね。最終に残った時は、選評が載った、僕の時はオール読み物だったね。オール読み物を、こう、何冊か買って、んで、家族に見せると、あ、結構大したもんじゃないか。名前の通った作家さんが、こう、あれやこれや、こう、見せてくれ、選評を出してくれっていうのは、あ、結構な説得力になります。こういう点では、やっぱり、ネットの発表だけだと、難しいので、いいね。中間発表で名前が載ったりしたら、その名前が中間発表された雑誌、小説雑誌を何冊か買って、で、旦那さんなり嫁さんなりに、こういう風だから、結構いいとこまで行ってるから、だから、僕も頑張るからよろしく、君の協力がなければねっていう風に、ちゃんと報告するって、結構そういうほうれん草って大事です。で、まあ重要なのはね、執筆に専念しないということが大事です。そこら辺、まあ話しだすとそれだけで長くかかるので、あれだけど、執筆に専念して、他の、例えば、専業主婦っていうのは専業主婦という職業だからね。専業主婦の仕事を、今専業主婦っているのかな？奥さんが働いて自分は執筆に専念するんだっていうんであれば、自分は家事に専念するっていう、そういうスタンスで大事だからね。今はそういう分業も難しくなっているかな。まあ、そこら辺のところは、まあ、よく分からずに言ってるんだけど、ただ、執筆に専念すると出力は確実に下がるので、だから執筆に専念しないということは重要です。で、まあ、この執筆のための時間、執筆している間の収入、執筆するための場所の、それぞれの確保の仕方については、まあ、また回を改めてね、ゆっくり説明をしていきます。というところで、 YouTube でこのポッドキャストを聞いている人はスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いなとか役立ったと思ったら200円から投げ銭できるようになってますので投げ銭をしてください。チャンネル登録や通知をオンにしてくださると嬉しいです。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問、その他こんなことがあった、あんなことがあったというようなテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。